それでは今日のメッセージの引用箇所をお読みいたします。使徒行伝、使徒の働きの16章の6節から34節まで、新約聖書の239ページですか、239ページからです。使徒の働き16章の6節から34節まで。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテヤの地方を通った。こうして無者に面したところに来たとき、ベテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私を助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み強いてそうさせた。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き方のしもべで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは、振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは、儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場に引き立てて行った。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然、大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を一人、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで看守はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出て、ご無事に行ってくださいと言った。以上です。
昨日、何でしたかね、埼玉県の戸田市で、ある14歳の、子供の、葬儀でした。まあ、海老根明さんは、14歳でした。もう走ることは大好きで、もう走って走って、まあ、先週の木曜日でしたか、まあ、元気で学校行って、まあ、子供たちと一緒にマラソンして、まあ、倒れて、悪い。まあ、からの父親、つとむさんはまだ救われていないけど、非常に、まあ、心を開いている感じでしたし、まあ、お兄さんである豊か、16歳なんですけども、やっぱり彼にとってもちょっと、まあ、大変なショックだったと思いますけども、まあ、葬儀に出た人々に、まあ、あの夫婦は手紙を書いたのです。その最後の、まあ、引用された説とは、私はこう確信しています。死も命も、見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。まあ、の母親も、純子姉妹も、まあ、証ししてくださったんです。結局、どうしてそんなことがなったのか。わからないけど、確信というのは運命でもないし、まあ、天罰でもないし、特別に愛される証拠であろう。まあ、彼は走ること大好きで、やっぱり、ゴーリングした。私たちもみんな追い越された。走ることこそが、やっぱり、大切です。もちろん、母親も、やっぱり、主は最善の時に最善をなす。イエス様は、私はあなた方をこちとはしない。私はあなた方と共にいる。私は決してあなた方から離れず、あなた方から離れない。と考えると、やっぱりすごいなのではないでしょうか。イエス様とは、比類なくお方であり、信頼できるお方であり、人間一人一人を理解できるお方であるだけではなく、一人一人を考えられないほど、愛しているくださるお方です。イサヤは2600年前に告白したのです。ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。ある時、三浦で、まあ、子供5、6人も広い集会所とも走ってぐるぐる回って、もう楽しくて楽しくて、まあ、中部のうちで走れないから。まあ、一人の8歳の坊やちょっと掴んだんですね。ちょっと聞きたい。何？イエス様のこと好き？うん、大好き。どうして？彼は素晴らしいこと言ったんです。イエス様どうして大好きの？第一番目の答えは死なないから。第二番目、私のわがままを許すから。8歳の親だよ。もう一つ、私を愛してるから。ねえ、幸せね。まあ子供は本当にいいよ。大人はちょっと。結局、大人の輝いている救いは大体、まあ自分の今の一時的な問題解決されれば。けど、本当は違うでしょう。大体やっぱり、主人だけが変われば。 子供はね、聞く耳を持つようになれば、健康になれば、けどもまあこれも一つの救いかもしれないけど、主の考えと救いじゃないでしょう。人間は一時的な問題の解決だけ考えます。主は根本問題を解決したい。根本問題解決されれば、人間は喜びを持って、主は私の救いですと告白することができる。救われることとは確かに素晴らしいけど、十分じゃない。やっぱり走らないと。今の話したイベネ、明けらのように走らないとダメなんですね。まあ、ピリピ書の中で、走るパウロを見ることができるだけではなく、兄弟たち、私を見習う者になってくださいと言ってるのです。まあ、よく知られている箇所ですけども、354ページですね。ピリピ書3章の中2節からちょっと読みましょう。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいで上に召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っているのです。十七節、兄弟たち、私を見習う者になってください。また、あなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。うんぬんとあります。まあ、二節は素晴らしい。私たちの国籍は手にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご中心に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご中心の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。確かに私たちは今この生涯のことを理解できないし、想像することもできない。主の考えと我々の考えとは違うからです。だから人間は悩むんです。イサヤは、私の思いはあなた方の思い、あなた方とはもちろん信ずる者の思いとは異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の道が天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。全く違う。新約聖書の手紙とはどうして書かれたかと言いますと、人たちは非常に悩んだからです。まあ、祈りの結果として書いたのです。救われた人々はなかなか成長しなかったから、人たちはみんな悩みました。走ることとは何なのでしょうか。もちろん主を仰げ見ることです。現実から目をそらす、十字架の上で犠牲になり、復活なさり、昇天なさり、高く引き上げられたイエス様、また近いうちにまた来られたイエス様を仰げ見ることこそが走ることです。まあ、ヒブル書の著者は書いたのです。中二章一節から、こういうわけで、このような多くの商人たちが組むのように私たちを取り巻いているのですが、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて